KOKYONET RADIO。 皆さんごきげんよう、じゅんこです。さあ8月に入りました。毎日ね、あの猛暑が続いていてね、あのすっごい暑いんですけどもね、皆さんいかがお過ごしでいらっしゃいますか。はい、もうね1ヶ月あっという間ですね。早いですね。先月何話したっけなと思いつつ、あ、もう明日じゃないの、配信、あ、収録日なんて感じでちょっと慌てちゃいましたけどね。はい、今日はですね、あのまあいつも通り暑いんですけども、ちょっとなんか雲が多くて、朝からもうゲリラ豪雨っていうの、もうレッスン、今日の現場は歩いて5分のところなので、歩きで行かなきゃいけないんですけども、もうさあ用意して出かけようかなって思った瞬間にもう叩きつけるような雨で、え、ちょっと待って、今行ったらずぶ濡れだよねみたいな感じで、ちょっと5分待ってみようかなと思ったけど、やむ気配がなくて、ちょっと雨雲レーダー見てみるって言ったら、あと5分で多分よ、あの弱くなるっていう感じだったので、そのチャンスを狙ってもう速攻5分、ちょっと早歩きして濡れないで済んだんですけどね。帰りもまあタイミングがまあ良かったですね、意外とね。帰ってほっとした瞬間、うわーって降ってきてたので、ちょっとラッキーかもーなんて思った次第でございます。もうね、ちょうど今台風が九州、まだ上陸してないのかな、なんかね、もうすごいこう停滞してて、その次の台風がまたね来てるような状態ですよね、すごくね。なのでまあお盆の時期も挟みますのでね、これからお出かけするという方はぜひぜひスケジュールには余裕を持ってね、行っていただければなと思います。はい、今日はですね、久しぶりにあの体のことについてお話ししようかなと思ってます。体のことといっても、今日は股関節についてちょっとねお話深掘りしようかなと思ってます。最後までね聞いていただければ嬉しいです。よろしくお願いします。この番組はアートヒルズミュージックの提供でねお送りします。じゃあ少し CM を聞いてください。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから。そして。メジャーへの道はここから始まる。www.artfields.net。アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの。
ナナミ1アップ発売中、みんな聴いてね。
はい、さあそれでは、今回は股関節についてのお話にします。股関節ってよくねレッスンで、皆さん股関節どこにありますかっていう、質問をした時にですね、皆さんそれぞれもういろんなところを指してます。はい、例えば足の付け根の前、ちょうどね足の付け根の前、ここら辺とか、あとはまあ骨盤のあたりとか、あとまあこの足の横あたりとかね、もうみんなまちまちですねこれね。はい、で股関節というのは骨盤とこの太もものね、太い骨の大腿骨というのをつないでいる関節です。ということは上半身と下半身をこうつないでいる関節なんですね。でね、人間の体、この股関節っていうのがものすごくいっぱいいろんな動きをするわけですよ。 いろんな動きって言うと6つしかしないんだけどね。ごめん、いろんな動きって言っちゃった。まあ動きの要であるわけなんですよ。ここがやっぱりちゃんと動かないと人間って、まあ、機能果たせないって言われてるところなんですね。でちょっと股関節は置いといて、皆さん体が硬いとか柔らかいとかってよくおっしゃるんですけども、いやもうね、体硬くてヨガなんか無理だよとかね、前屈ここまでとかね、体が硬いっていうのって皆さん何をどこを指して体を硬いってイメージしてるのかなっていうのもちょっと質問したことがあるんですね。そしたらやっぱり体というか骨が硬いって言うんですよ。で骨がね、硬くて曲がらないんだよって、骨は曲がらないよね、いいんだよ曲がらなくてっていうふうに言うと、えって言われて、そう、骨自体はこれ曲がったら折れちゃうじゃないですか。曲がるところは関節なんですよ。うん、そう、なので骨が硬いっていうと、なんかこの一本の骨がすごい硬いです、骨はね硬いので、うん、そこじゃなくて骨と骨をつないでいるところが関節、うん、そこのこの可動域っていうのがね、動く範囲っていうのがその関節によってだいたいこう決まってるわけですよ。例えば首のね、頸椎なんてぐるぐるぐるって360度回らないじゃないですか、フクロウみたいに、うん、そうなんですよ。横の回線という動きはそんなに曲がらないしね、うん、で前に倒す動きとか後ろに倒していく動きもある程度範囲は決まってます、うん、個人差はありますけど、まあ大体こんなもんですよっていう角度が決まってんですね、大体ね。でそれをちょっと例に挙げてみると、人間の股関節って6つほど、さっきいっぱい動きがあるよって言ったんだけど6つなのね。例えば、まあどうしようかな、足を持ち上げる動き、階段を上る動き、これは股関節の屈曲っていう動きなんですけども、足を曲げる動き、そしてあとは足を後ろに伸ばす動き、お尻がキュッとなる動きね、股関節の前面が引き伸ばされる動き、これが伸展という動きで、これに対して足を真横に上げていく動き、これ外転というんですね。で内側に行く動きが内転って言って、あとつま先をこう外側に開いて、バレエの一番ポジションですか、この動きを外旋で、また内股の動きが内旋っていう、まあいわゆるそういう動きがあるんですけども、開脚をちょっと例にしてみましょう。開脚、足を開いてこう手を前に伸ばして、要はベターってつく開脚ですね、ちょっと思い浮かべてください。はい。で、この時の開脚って左右の足が開いてますよね、右と左と。でこの時の股関節ってこの横に開く外転という動きを伴います。でね、この外転、股関節の外転っていうのは正常な可動域で45度なんですよ。45度なんです。だから右45度開いて、左45度開いて、左右の足で90度開けば正常ですよって言われてるのに、180度外転開いて、なおかつ胸を床にベターっとつける、開脚ベターですよ。あれです。あれ、どうですか皆さん。やってみたいと思います？どうでしょうね。やりたいって思ってる人いっぱいいるみたいで、うん。じゃあね、じゃあ180度の開脚ベターができたら体にどんないいことがあるんでしょうっていうのをちょっと考えてみたいと思います。はい、どんなメリットがあるんだろう、あれができたことによって。はいはいはい。結果、バレエとかバレリーナね、バレエとかフィギュアスケートの選手とか、 あとは新体操、機械体操とかシンクロナイズドスイミングやっている方とか、いわゆるこのアスリート、もうその芸術的なもの、必要に綺麗なポジショニングやスタイルが取れるようになるよっていうメリットのみです。それだけです。じゃあ皆さんはこのようなアスリートでしょうか？またこれら目指してますか？そこなんですよ、ね、小さい時からこのね英才教育で選手時代を経て、でプロに転向してとか、で現役を続けているよっていう方なら、まあともかく、そうこれね、あの180度開くってことは、この柔軟性はもう過度なんですね。もう開きすぎっていうか、これはもう明らかに人体とか、この関節包とか関節緩んじゃうとか、そういったことにつながるリスクの方が高いんですよね、うん、でなおかつもう40代過ぎてからこれをやろうなんてもんには、もうあの将来歩けなくなっても知らないよっていうぐらい、やっぱりちょっとリスキーな動きではありますので、まあやめた方がいいかなそうと思うのではありますが、たまにねいるんですよ、ヨガのクラスでも、あのどうしてもやりたいんです、どうやったらつくんでしょうか、コツコツやればつくんでしょうかってよく聞かれるんですね。でまずあのコツコツやればそれはそれで可動域広がっては行くけど、そのまんまじゃ怪我しますよって私はよく言うんですね。でもしそれをやりたいのであれば、それなんだろう、それに伴う柔軟性が出た時に、その関節が緩まないで安定させられるような筋肉をちゃんとつけましょうって言ってます。ここつけないでいるとすごくね負担かかるんですよ。どこにっていうのは、もう明らかに腰に来たりとか、あとはまあ股関節もそうなんですけどもね、あの骨盤の後ろに仙腸関節ってあるんですけどもね、そこがものすごく炎症を起こしたりとか、まあいろいろハムストリングスがもうなんかもうものすごい硬くなっちゃったりとか、うん、結構それで障害を持って痛いんだけど、長年も痛くて全然痛み取れないのっていう、あのヨガの先生とかダンスの先生とかものすごいいっぱいいます、うん、言わないだけでどっかしらやっぱり痛いところがある。まあ私もそうなんですけどね、気をつけて、こんだけね気をつけてるんですけども、やっぱりねもうね 5,6 年もっとかな、もうね痛みが引かないんですね。私の場合はやっぱりこのちょっと仙腸関節に不具合があって、まあ柔らかさは柔らかいんですけども、ちょっとやっぱりトレーニング系がちょっと左右のバランスが悪いなっていう感じで分かってはいるんだけども、なかなか治らないというはい、どっかしら痛いですよね。でやっぱりね60代とかなるとどっかしら痛いんですよ。でこのどっかしら痛いっていうのは、今まで動いてきたあの癖とか、この自分のねなんかツケがここで、来てるという証拠なんですねこれね。そうだからやりすぎたなとか、ちゃんとケアしてこなかったなとか、そんなのが全部ね体に出るわけなんですね。はい、なのでまあこの開脚に関してはですね、我々日常生活はね、これね、足開く動きたまにないじゃないですか。前方向に動くことは多いんで、この開脚横の動きなのでね、なんだろう、開脚をすることのこのデメリットを考えたときに、じゃあ股関節の柔軟性を上げるためにはっていうことを考えると、もっと安全で、安全で、こう優しく、効果的なね股関節柔軟性出すストレッチがいっぱいあります、代わりに。はい、だからなんか開脚ベターなんてやらなくてもね、いいかなと思います。はい、それでもあなたは 180度開脚ベターの、もしかしてその足抜き、あのガーって開脚ベタってつきたまま足を後ろに出しちゃう、ああいう動きをやりたいですかっていうのをちょっといつもね問いかけてるんですけども、たまにいますね、どうしてもやりたいっていうそう、はい、であとはですね、あの SNS とかでやっぱりねすんごくメリットばっかり出してるんですよ。開脚ベターができることで姿勢改善ができるよって、そう、股関節を動かすことで骨盤の位置を正常に保つことができて姿勢が改善しますってものすごく言ってるんですね。もうね、突っ込みどころ満載で、これ床に座って開脚したところで、立って人間立って重力で立って歩いたりしなきゃいけないときに、ほぐした股関節周りがね安定してなければ姿勢改善にはつながらないんですよ、これ、うん、個人差がありますね。多少筋力トレーニングをしている方はつながるけども、それだけじゃ無理なんですよね。で、姿勢改善するにはやっぱり頭の位置だったりとか背骨ね、自分の背骨の状態とか骨盤の位置関係とか、あと大腿骨とかこの膝下のねすねとか、そういう足首とか、そういう足裏とかね、あとは筋肉形状、筋肉の状態をちょっと評価をして、その方に合った最善の方法でこう運動療法をしていくっていうのがこの姿勢改善の流れであるので、いやいや開脚できたからって姿勢改善できちゃったら、なんか巷の整体とかね、これいらなくないっていうそうなんですよね、運動療法したって意味ないよねってなっちゃうので、それはそれでね、まあいくらかはね効果あるかもしれないんですけども、もうなんかちょっとめちゃくちゃだよね、いっぱいあります、そういうのがもうすんごいいっぱいありすぎるのでね。だからもう開脚だけして姿勢よくなるんっていうのはうまい話なのよねそう、長年の時間をかけてその姿勢になったものはやっぱり時間をかけて戻すしかないんですよ、すぐ戻らないってことですよね、そこにつながります、はい。で、柔らかすぎるっていうのはやっぱりとっても怪我につながりやすいので、特に柔らかい人ものすごいヨガのインストラクター多いんですね。あと柔軟性だけでこう何でもやっちゃうようなタイプの方を見ると怖いって思うのいつも、ね、これ柔らかい方特にその関節が安定するように筋力トレーニングを絶対してほしいと思ってます。これはね、柔軟性だけでそのポーズに持っていかないってことですよね。これ本当大事なので、可動域ストレッチをするんであればちゃんとトレーニングも、そこのねトレーニングもしてあげてください。はい、これはもうセットで行わないとね意味がないっていうことですよね、うん、まあ皆さんもストレッチはねよくやると思いますので、痛くないところまでやってくださいね。痛気持ちいいで必ず止めるように、あと呼吸です、止めないようにね動いてみてください。はい、それでは CM です。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
サンフラワーのやっちゃばレイディオ、ピーちゃんです。
トッツンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
はい、最後まで聞いてくださってね、どうもありがとうございます。なんかちょっとすんごい言いたいことだけ言っちゃったんですけど、うまい具合に伝わってるのかなっていう感じでちょっと心配。何回か聞いていただければ、あーなるほどねなるほどねってわかるかもしれないですね。はい、で、さっきね股関節安定するためにトレーニングしましょうよって言ったけど、具体的にどこっていうのがね、股関節の場合は 股関節の前側であれば、あの前側をトレーニングする腸腰筋ってとこあるんですね。あの骨盤とこう奥の方に入ってあるんですよ、深層部分に。そこです。あとは横の部分は中殿筋、小殿筋っていうお尻の筋肉です、うん、ここね大事です。で後ろ側はお尻のちょっと奥にある深層部ね、深層外旋肋筋って言って 6個あるのよ、うん、細かい筋肉が。そこを鍛えてあげてください。そうすることで股関節はちゃんと大腿骨にパカッてこうね、臼関節パカッてはまって、ここがねグラグラしないんですね。そうすると姿勢も安定したりっていうことにつながってるので、具体的にどんなトレーニングがあるのっていうのはインスタグラムとかでもね徐々に出していきたいと思ってますので、もし見たい方はお便りメールいただければ、アカウント多分最初に出してるアカウントちょっとねプライベートのアカウントなので、それ専用のアカウント作ったのでね、もしよかったらそちらを見ていただければと思います。はい、最後までどうもありがとうございました。また来月お会いしましょう。